ました。皆さんおはようございます。感謝します。今朝ともに礼拝下げることができることを感謝したいと思います。今日は2024年最後の、礼拝になります。こうして年の最後に、皆さんと共にですね、主を褒めたたえて、集うことができることを感謝したいと思います。今日、メッセージのタイトルもですね、一年の計は年末にありというふうにしましたけれども、きっと、皆さんの頭の中はですね、2025年どのような年にしようかな、ということを思ってですね、いろいろ来年の目標を立てたりとか、また、良い年になることを皆さん期待しておられることと思います。でも、もちろん2025年も良い年になることを期待していきたいと思いますし、新しくいろいろと計画をし、そして実行していくことは大切なことだと思いますが、しかしこの年の終わりの今日のこの礼拝、本当に大事な時だと思います。共に御言葉から語られていきたい、そのように思います。その前にまずクリスマスのですね、先週までシーズン、今もまだ、本当は、アドベントの方で言うと、多くの教会が今日まではクリスマスの飾り付けをそのままにして、今日までが、イエス様の降誕をお祝いする、週になっていますけれども、まだそういう意味ではクリスマスシーズンと言えますけれども、私たち、いかがでしたでしょうか。この12月多くの方々に教会にお越しいただいて、多くの証をする、また福音を聞く良い機会がたくさん与えられたのではないかなということを思います。思いがけない方々が教会にお越しくださったり、また久しぶりにお越しくださった方々もあったと思います。皆さんの中でもご家族が教会に足を運んでくださった、そのような方々もあったと思いますし、このクリスマスシーズンの感謝だったことを忘れずに、続いて主の前に出ていきたい、そのように思います。日本人はクリスマスには教会に行きやすく、そしてクリスマスが終わるとですね、年末はお寺に行き、年始は神社に行きと忙しい人たちもあります。今はそういう習慣が少しずつ前よりも減ってきている、そのようにも思いますけれども、しかし私たち共に主の前に出ていき、そして本当の聖書が語る本当の神をですね、皆さんにお伝えしていく、その必要を感じます。さあ、それでは一言お祈りしてメッセージ入ります。愛する神様、クリスマスのシーズン、あなたが多くの方々を教会に、その足をこの場所に運んでくださり、その存在がこの場所にあったことを感謝します。主、あなたがお一人お一人に語ってくださったその御言葉が、福音がしっかりと根付き、またクリスマスに来られた方々が続けて教会に集うことができるように、また様々な決断をされた方々がどうぞそれを実行に移していくことができるように、どうぞあなたが導いてください。この年の終わりに、主、あなたの前に私たち出ていきます。それはクリスマスだけ、また新しい年だけではなくて、この年の終わりの時に、主、あなたをあがめ感謝し、この場所に集えることを心から喜びます。主よ、どうぞあなたへの感謝を忘れることなく、主を、そしてまた前に進んでいくことができるように、どうぞ今日の礼拝あなたが導いてください。感謝します。主イエスキリストの皆によってお祈りします。アメン。感謝します。最初にも少しお話ししましたが、皆さんに来年の今週から2025年になりますけども、2025年はどのような一年にしたいと思っておられるでしょうか。なんか2025年の目標とかって終わりでしょうか。あんまりなんか皆さんすごい下を向いてですね、当てることはしませんけれども当てることはしませんが、どうでしょう。まだそこまで頭が至っていませんという方もおられるかもしれませんし、昔はよくそれ毎年目標を立てたけど、だんだんと年を重ねるとあんまり目標をいちいち立てなくなったという人もあるかもしれません。2025年をですね、どのような年にしたいか、また目標を持っていきたい、そのように願っておられる方々も多いのではないかなというふうに思います。この新しい年というのはですね、一つの良いリセットの機会でもあると思います。やっぱり私たち人生の中でどこかで切り替えるってね、1月のやっぱり元旦の時であったり、また4月の年度始めというのは、 一つ切り替えてですね、新しい気持ちで何かをスタートするというのにちょうど良い時かもしれません。例えば聖書を今年一年読もうと、ちょっと去年はなかなか読めなかったなとなったら、年の初めであったり年度初めというのは新しくチャレンジするのに良い時かもしれません。デボーションをしようとかですね、何か楽器を始めてみようとか、様々な皆さんが目標を立てやすい時期でもあるなということを思います。しかし同時に、経験されている方も多いと思いますが、一年の計は元旦にありでですね、元旦にこうしようと決めてですね、まあ前ローレンさんがクリスマスコンサート礼拝の時にも少し話してくださってましたけども、聖書を読もうとして、一日目はすごいたくさん読んだり順調なんだけども、二日目三日目とだんだん過ごすうちに、一日ぐらい休んでもいいやとか、風邪ひいてしまったとか、なんだかんだで、聖書読めなくなって、そのまま止まってしまって、また次の年になったとかですね。そういうことも私たちは起こりやすいんじゃないかなというふうに思いますね。なかなか立てた計画通りに進めれるっていうことはですね、私たち、どうでしょう、得意ですか皆さん。ね、これ、得意不得意あると思うんですよ。私の、知り合いというか、私の友人というか、導いてる中日新聞の先輩の方はですね、毎日必ず家に帰って寝る前に、聞くドラマ聖書をパソコンで流して聞いてますって、それを毎日一生ずっと続いてますって言って、でもまだまだです、私は3ヶ月しか続いてませんって少し前に言ってらっしゃって、その後多分半年ぐらい続いてらっしゃるんですけど、いや、それなかなか続いてすごいと思いますよって私は言ったんですけどね、やっぱそういう得意な方とですね、いや、ちょっと苦手な方があるかもしれないですね。でもですね、今日あえてこの一年の計は年末にありとした理由というのは、元旦には良い計画立てれると思いますし、新しい気持ちでスタートをぜひ皆さんしてほしいと思います。でもそのコツというかですね、一つ鍵はですね、今日というかこの年末の時であるなということを思うんですね。御言葉の箇所は第一テサロニケの5章の16節から22節の有名な箇所にしていますけれども、その箇所をまず開いていきたいと思います。第一テサロニケの5章の16節から22節を開いていただきたいと思います。第一テサロニケの5章の16節から22節。はい。それでは御言葉をお読みさせていただきたいと思います。第一テサロニケ5章の16節から22節です。そうですね。まあ短いですが、皆さん一緒に読みましょうか。3、はい。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことにおいて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることです。御霊を消してはいけません。予言を軽んじてはいけません。ただし、すべてを吟味し、良いものはしっかり保ちなさい。あらゆる形の悪から離れなさい。はい。今日の御言葉の箇所はこの箇所から語らさせていただきたいと思っていますけれども、まずこの中で一つ目、今日皆さんにお伝えしたいこと、それは感謝をしようということです。一年の計は年末なりと言いながらですね、まず一つ大事なこと、それは感謝することです。感謝することなしにですね、新しい計画を立てていくことや新しい年をスタートしていくことは、良いスタートとは言えません。まずこの2024年のこと、これまでの歩みのことを感謝していくということが大切です。何かさっき新しい年になったり年度始めにとかですね、年の始めや年度始めに新しくスタートしていく、切り替えるという時にですね、私たち気をつけないといけないのが、切り替えていく、新しいチャレンジをしていく時に、もう前のことはなかったことにして、新しいことにスタートしていく。前の年に聖書が読めなかったとかですね、前の年にこういうことがあった。もう、はい、一回切り替えて新しい年頑張りますみたいな風にしすぎてしまってですね、振り返るということ、前の年のこととか過去のことを全部置いといて新しくっていう風になりやすいところがあります。でも聖書が言っている大事なこと、それは振り返ることの大切さも教えています。そしてそれは感謝することであります。感謝をするためには私たちは主の恵みをしっかりと数えて覚えていく必要があります。まあ私たち人間全体もそうですし、特に日本人はそうだと思いますが、 感謝をしていくこと、また恵みを思い起こしていくことが苦手であるかもしれません。どちらかというと不安とか問題にばかり目を留めやすいと思います。皆さんどういう傾向でしょうか？個人差あると思うんですね。これはクリスチャンであってもクリスチャンでなくても言えると思います。あまりこう不安を感じずに前向きに頑張って生きていこうっていう人たちもおられると思いますし、マイナス要素ですね、不安なことや心配なこと、問題をずっと考えてしまう、そういう場合もあるかもしれません。まあ、ある統計によれば、心配していることの 99% とか9割は起こらないっていうですね、そういう統計もあったりするわけなんですけれども、私たち心配なことに目を留めやすい、そのように思います。まあ、これは、統計上もそうなんですけれども、日本人というのは、遺伝子的にも不安要素というのが強い民族と言われています。それは、他の国の人たちに比べても、すぐにこう不安になったり、恐れやすい、心配症になりやすい傾向が、日本人という民族はあるんだということですね。それは遺伝的なものであるということなので、多分ここで同じメッセージをするにしても、日本人の教会とですね、外国人とでまた違うんだと思います。どうでしょう？皆さんは不安になりやすいでしょうか？恐れやすいでしょうか？悩みやすいでしょうか？まあ、日本人そういう傾向があるということですけど、ただ、じゃあ日本人はそれでダメなのかといったらそういうわけではなくて、しっかりと心と体の健康を保てば、その遺伝子の影響は受けにくいという統計もありますので、私たちはこの恐れや不安、心配ということから解放されることもできるということも、それも医学的にも証明されていることです。たとえそういう遺伝子的な不安要素が強いと言われていても、私たちがしっかりと心の健康を保ち、そして神様の恵みに目を向けていくのであれば、私たちは不安ではなくて、恐れではなくて、喜びと感謝にあふれて歩んでいくことができるのではないか、そのように思います。今日ですね、この御言葉の中でも、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことにおいて感謝しなさいとありますが、この不安を解消していく、恐れから解放されていく、そのために大事なことは何かというと、それはまず感謝のことを思い起こすということだと思います。感謝をするというためには、主の恵みをしっかりと数える必要があります。目を向ける必要があります。振り返っていく必要があると思います。皆さんはぜひそういう時を持ってらっしゃるでしょうか。よく教会でですね、デボーション朝、御言葉を読んで祈る時間を持ちましょう。主の前に出ていく時間を短くても取りましょうということが教えられますが、デボーションとともに大事なこと、それは、一日をしっかり振り返る時間を、夜に持つということもとても大事なことです。夜寝る前にしっかりと、一日を振り返り、感謝のことを数え上げて祈っていく。それは本当に、心の健康を保つために、ある人は言ってましたけど、よく寝る、良い睡眠をとるためにも、夜感謝をする人は良い睡眠ができるし、翌朝も良い一日をスタートすることができる、そのことがもう言われています。どうでしょう ?2024 年、まだ少し数日あるので、まだまだ感謝のことが、まだ、今日も明日も起こるかもしれませんが、しかし感謝なこと皆さんにとって何があるでしょう。ちょっと30秒ぐらい時間取ってみましょうか。ちょっと2024年振り返って感謝なことを3つぐらい、今ちょっと30秒ぐらい上げていただきたいと思います。目をつぶっていただいても、目を開けたままでも大丈夫ですので考えてみてください。はい。大体30秒経ちました。30秒では足らなくてもっと皆さん時間がいると思いますけども、ぜひでもですね、まだ家に帰ってからでも結構です。2024年の感謝なこと何があったかなって、今3つって言いましたけども、10個でもいいと思います。数え上げてみる。また書き残してみるのも良いかもしれないですね。 2020年感謝だったことはこういうことがありましたということをですね、書き残してみる、そのことも良いと思います。私自身はですね、2024年振り返ると、面白いなと思います。2023年が終わって2024年になるときに思っていたこと、予定していたことと、大幅に違った一年だったかなというふうに思います。そういう意味で人生面白いなというか、主にあって歩むということは面白いなということを思います。まあね、御言葉も今年はこの方に信頼するものは決して失望させられることがないという御言葉も掲げましたし、主は、主に信頼する者にいろんなものを見させてくださるなということを思います。まあ、主が示してくださることをチャレンジしていけたら良いなということを思って今年スタートしましたけども、一年前の今頃には想像してなかったことをいくつも体験することができました。そうですね、私自身が三つ申し上げるとしたら、まあ、一つ言えるのは、以前、検診前に中日新聞時代に関わっていた、サッカー協会さんの方から、指導者研修を依頼されてですね、春に依頼されて秋ぐらいから、300人ぐらいのコーチの方々、アンダー12の、愛知県のすべてのコーチの方々に、指導者研修の方をさせていただいたことがありました。メンタリングであったり、そのようなことを話しつつ、御言葉を分かち合うことができたわけですね。まさかそんな機会が与えられるということは思ってもいませんでした。まあ、年明け早々、サッカー協会さんの方から、新年会にお越しくださいという案内をいただいてですね、スポンサーの方々が会いたいと言ってくださっているので、紹介しますというふうに言ってくださって、まあ、それもどうなっていくのかさっぱりよくわからないんですけど、予想もしないことがまたいろいろと、そうやって主が見させてくださるの感謝だな、ということを思います。ね、15年以上前に出会った方々のつながりの中で新しくそんな風に起こされるということはとても私は1年前には想像はしていませんでした。また何回もね、メッセージでも分かち合いましたけども、中学校時代や小学校時代の友人たちでですね、卓球部の昔の仲間たちや後輩たちが声をかけてくれて一緒に、卓球をチームを作ってスタートしました。これも面白いですね。小学校時代の同じ通学班の子とかですね、後輩とかと一緒に週に1回ぐらい汗を流して一緒に過ごしたり、またその方々のお子さんたちが教会に英会話や様々な機会に来てくれるようになったり、まだ1年前は始まってなかったので、後輩たちにも出会ってもいなかったんですね。会ったのは1月の末だったと思います。でもそこから不思議とこのように導かれて、実はコンサート礼拝の後もですね、両南地区の公民館を借りてですね、コンサートの時に音響してくれた小林さんって聞いたと思うんですけど、彼は卓球がすごく上手くてですね、県大会とかの上位に行く方だったって聞いたので、彼ラケットも持ってきてくれて一緒に両南地区で、やったんです、2時間ぐらいね。本当に、そのような機会が与えられると思っていませんでした。出会いやそういう時間を過ごしたことも感謝ですし、教会に来てくれたことも感謝でしたけど、運動できたことも私にとっても感謝でした。年齢がですね、40代になってきて、ちょうど去年の大晦日だったと思います。私、松原湖という同盟教団さんのキャンプ場で、クリスマスの翌日から大晦日まで、毎日メッセージをするというスキーキャンプのメッセンジャーを頼まれて、5日間滞在していました。その時に私、大晦日でスキーキャンプのメッセージが終わって帰ってきて、元旦礼拝に備えようとしてた時に、ちょうど同じ松原湖のキャンプ場では元旦からですね、新年聖会が始まるということで、浦和福音自由教会の坂野啓吉先生という有名な年配の先生がおられてですね、坂野先生と個人的に1時間ぐらいお食事をしながらお交わりを、ちょうど私の年末の奉仕が終わって、坂野先生が新年で同じ場所に来られたので、特別に1時間ぐらいお交わりする機会が与えられたんですね。その時に、アドバイスをしてくださって、ケン先生おいくつぐらいですかって言って、当時私43でしたけども、これぐらいの年ですって言ったら、ちょうど男性もそのぐらいの年は体に変化が起こる年ですから気をつけてくださいねって言われたんですね。なんかドキッとしながら大晦日に聞いてですね、でもなんかまだまだいけるみたいな感じでですね、そしたらちょうど去年12月から1月ぐらいに二十数回メッセージが1ヶ月であったりして、かなりハードな日々を過ごしたんですけど、終わったらですね、咽頭炎になって、皆さん覚えてらっしゃるかもしれないけど、声が出ないっていうのをですね、体験したりしたんです。 わあ、坂野先生が言った通りに、やっぱり体に出やすい年になったのかなってことも思いました。でもですね、ちょうどその時に、さっき言った仲間たちが声をかけてくれて、一緒に卓球を週に一回ぐらいやらないかと声をかけてくれて、運動をするようになりましたけど、まあ多分ですね、妻も言ってくれるんですけど、運動を毎週するようになってから、ほぼ風邪をひかなくなったというか、体調、多分一回もひいてないんですけど、体調を崩しにくくなったんですね。やっぱり新しいこと何か始めるっていいことだなっていうふうに思いました。ですから、ただ単に、教会に人がつながった、久しぶりに昔の友人たちが教会に来てくれたってことだけじゃなくて、自分の体にとっても良いことであったなということを思います。ぜひ皆さんも運動をしてみていただくといいんじゃないかなと思いますし、そういう何かね、地域のそういうコミュニティに入っていくっていうのも大事なことじゃないかなと思います。私にとってもう一つ三つ目大事だったのは、秋にローザンヌの世界大会、15年に1回の大会に行かさせていただけたことも感謝でした。世界の5000人ほどのリーダーの方々と出会って、世界選挙のために祈り、また個人的にも北朝鮮の国境のところに行き祈ることができたことも感謝でした。引き続きローザンヌ運動の方から様々な奉仕を依頼されていて、世界選挙のいろんな分析であったり、これからのために働いていくことも依頼されているんですけども、日本に生きていると、世界がちょっと狭い感じになりやすいですけど、今も世界では本当に爆発的にキリスト教が広がっていたり、また同時に迫害の中にいて苦しんでいる方々がおられたり、そのような世界とのつながりの中で私たちが生かされているということを改めて思う良い機会が与えられたことは本当に感謝なことでした。で、今私自身のその三つの感謝なことを思い起こしながら話しましたけども、皆さんお一人一人もそういうことがあると思うんですね。先ほど思い起こしてみましょうというふうに言いました。感謝なことを思い起こして、恵みを思い起こして、それで数え上げてしまって終わるだけでもいけないんですね。しっかり感謝をするということは、主に向かってありがとうということであると思います。皆さんそれができているでしょうか。ある統計ですけども、前にも一回お話ししたことがあります。お菓子のキットカットというお菓子の会社のですね、ネスレさんがですね、今40周年を記念して統計を取った時にですね、ありがとうというテーマで、アンケートを取りました。そして1000人の人たちにアンケートを取ったところ、1日に ありがとうという言葉を言う回数が多い人ほど、悲しいこととか、傷ついたこととか、腹が立ったことを引きずらないという結果が出ています。ね、ありがとうとたくさん言う人ほど、悲しいことや、そういう不安なこととかを引きずらないように生きることができる。そして、ありがとうを1日に20回以上言う人の 36% が、1日経てばストレスを忘れられるらしいですね。皆さん、だからストレスが多い方おられますでしょうか。入って手を挙げる方はなかなかいないと思いますけども、ストレスを感じやすいなという方は、ぜひ1日に20回、ありがとうとね、ありがとう、ありがとう、ありがとうでつぶやけばいいってもんじゃないですよ。ちゃんと感謝なことを思い起こして、ありがとうと20回、言えると、36% の人がストレスを翌日引っ張らないっていう統計らしいんですよ。これは別に私が取った統計とか、クリスチャンが取った統計じゃなくて、ネスレさんが取ったやつですから。そして、対照的に、ありがとうと全く言わない人の 40% がストレスを1週間引きずるらしいです。だから、私たち、ありがとうと言える、感謝を口に出せる。それは大事なことだと思います。これ一つの訓練だとは思うんですね。不安になりやすい人、恐れやすい人、そしてまた怒りやすい人の特徴というのは、やっぱり感謝のことを数え上げたり、ありがとうと口にするのが苦手な人であるのかなということを思います。そして、喜びに満ち溢れやすい人、前向きな人というのは、やっぱり感謝のことを口に出していける、ありがとうと素直に言える人であるなということを思うんですね。皆さんどうでしょう？さっき感謝のことを3つ挙げてくださいと言いましたが、そのことをありがとうと主に言えるでしょうか。ちょっと今10秒ぐらい目を閉じていただいて、先ほど挙げた3つのこと、感謝します、ありがとうございますと祈っていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。また個人的にもぜひ 感謝をですね、恵みを思い起こすのは大事ですけど、恵みをしっかりと主に向かってありがとう、感謝ですということを言えるようにしましょう。それを繰り返していく中で、私たちは前向きに生きていくことができるんじゃないかなということを思います。そしてこの、今のですね、第一テサロニケの5章の御言葉の箇所で、18節で、すべてのことにおいて感謝しなさい、と書いてありますが、この感謝しなさいということの、私たち、すべてのことにおいてというときに、すべてのこと感謝できないんじゃないかなということを思うときもあります。しかし私たちが感謝のことをしっかりと見つけていくこと、そして私たちにとって不安だな、問題だな、どうしてこういうことが起こるのかなということも、その中で主の御業を見ることができる。主が共にいてくださるということを感謝することができる。そのようなことが必要である。そのように思います。ちょっと何か挟んでいただいて、旧約聖書の出エジプト記の15章の19節から24節を見たいと思います。何か挟んでいただいて、出エジプト記の15章の19節から24節です。出エジプト記の15章の19節から24節です。出エジプト記の15章の19節からお読みします。ファラオの馬が戦車や騎兵とともに海の中に入ったとき、主は海の水を彼らの上に戻された。しかしイスラエルの子らは海の真ん中で乾いた地面を歩いていった。そのときアロンの姉、女預言者ミリアムがタンバリンを手に取ると、女たちも皆タンバリンを持ち踊りながら彼女について出てきた。ミリアムは人々に答えて歌った。主に向かって歌え、主はご意向を極みまで表され、馬と乗り手を海の中に投げ込まれた。モーセはイスラエルの足の海から旅立たせた。彼らはシュルの荒野へ出て行き、3日間荒野を歩いた。しかし彼らには水が見つからなかった。彼らはマラに来たが、マラの水は苦くて飲めなかった。それでそこはマラという名で呼ばれた。民はモーセに言った。我々は何を飲んだらよいのかと不平を言った。まあ、このマラというのは苦いという意味ですけども、この箇所でですね、これはもうイスラエルの民にとっても偉大な奇跡で、もうずっと語り継がれるすごい体験なわけですね。たくさんの人たちがそれを体験しましたから、これが嘘であったということは言えないわけです。本当に起こったこのすごい奇跡の中でですね、イスラエルの民は、なんとずっと長年待ち望んだエジプトから逃れることができたわけです。そして、エジプトの軍隊に追い迫られて、もうやられるというところで、海が割れてそこを通ってですね。そして、イスラエルの民が通った後で、エジプトの軍隊は海の中に沈んだわけです。もうそれが19節のからのところに書いてあり、そして彼らは喜んで賛美をしたということが書いてあります。ところが、わずか3日です、そこから。3日前にすごい奇跡を体験して、いや、1年前とか3年前の話じゃないですよ。3日前にすごい奇跡を目の前で体験して、うわーって興奮して賛美していたけれども、ところが賛美していたわずか3日の間に荒野を歩いていき、苦い水と出会い、苦い経験をする中で彼らはどうなったかと言ったら、24節、我々は何を飲んだらよいのかと不平を言ったというんですね。まあもう人ってこんなもんだなってことがよくわかると思います。あんだけすごい、歴史上すごい奇跡を目の前で体験し、あんだけ賛美し、タンバリンを手に取って女たちが踊りってすごい状態だったと思います。うわーって言ってたけれども、3日間荒野を歩いて苦い経験をする中で、水が飲めなくなり、将来が見えなくなった途端に、彼らはものすごい勢いで不安になり、この後で彼らは言うわけですね。エジプトに帰った方がいいって、エジプトの方がマシだとかですね。なぜ私たちを連れ出したんだとかですね。そこまで言うのかっていうぐらい言っちゃうわけですね。でも、これは私たちにも起こり得る同じことであるなということを思います。 きっとこの2024年に良い素晴らしい奇跡を体験したり、私たちの人生で素晴らしいことをたくさん経験してこられたことと思います。そしてそれらのことを感謝するわけです。主を褒めたたえて賛美します。ところが私たちの人生の中で苦い経験をしていく中で気づくと、私たちはわずか3日で感謝のことから不平不満に移りやすいものでもあるということですね。本当にそういう弱さが私たちにあるということも覚える必要があります。この箇所を反面教師として思うのであれば、何かって言ったら、やっぱりこのエジプトの地であんだけ苦しんでたけども、主は助け出してくださったということを感謝し続けるということが彼らにとって必要だったわけですよね。あのエジプトの地から連れ出してくださった主は、これから先も連れ出してくださるはずだということを祈るべきであったんだろうなということを思います。賛美し続ける必要があったんだろうなということを私たち思うわけです。まあ、実際この後でイスラエルのため40年アラノを旅するわけですね。その不信仰のゆえにですね。しかしそれで終わるわけじゃなくて、彼らは約束の地についに入っていくことができます。でも今度約束の地に入ったら、イスラエルの民はどうなったかといったら、感謝のことをまた忘れてしまってですね主に向かって反抗したり、主から離れていってしまうという経験をしてしまうわけです。しかしその後で救い主イエスキリストが来られるわけですけれども、私たちも人生の中で偉大な奇跡も体験しますし、アラナのような、これマラのような苦い経験もするときもあるでしょう。しかし大事なのは、感謝のこと、主の素晴らしさをしっかりと数え上げる、そこに目を向けるということが、今の目の前の困難に立ち向かうためにも大事なことだと思います。皆さんが困難の時に過去に救い出してくださった主は、これから起こるであろう困難の中からも皆さんを救い出してくださる、そのことを信頼するということ、それが大事なことだと思います。私たちは過去の感謝のこと、そのことを思い起こす、それだけではなくて、今の最大の感謝のことを思い起こすこともできます。それは何かと言ったら、私たちに与えられている福音、救いである、そのことを思います。詩編の118編の21節も開いていただきたいと思います。詩編の118編の21節。詩編118編の21節。詩編118編の21節を皆さん一緒に読みましょう。3、はい。主はあなたに感謝します。あなたが私に答え、私の救いとなられた。アメン。あなたに感謝します。あなたが私に答え、私の救いとなられたからです。そのように書いてあります。皆さんが今日、またもしかしたら2024年振り返って、とても感謝することはあまり数え上げられない、今ないなと思う方もおられるでしょうか。しかし主が私たちを救い出してくださった、主の救いがある、福音がここにある、そのことは最大の感謝ではないでしょうか。今日のこの詩編の118編のこの21節の後の箇所もですね、22節にこう書いてあります。家を建てた者たちが捨てた石、それが要の石となった。これは主がなさったこと。私たちの目には不思議なことだ。これは主が設けられた日、この日を楽しみ喜ぼう。これはイエス・キリストの予言でもあるわけですね。後にペテロやパウロはこの箇所を引用して、この捨てた石が要の石となった、これはイエス・キリストの予言であるということを解き明かしています。人々はイエス・キリストを十字架にかけた。いや、イエス様ご自身がかかられました。イエス様を信じない者たちにとっては捨てた石、つまずきの石だけれども、しかしイエス・キリストを信じる者にとっては、それは土台の石、要の石となったということが記されています。イエス・キリストが来られ、そして私たちに救いを与えてくださった、そのことを私たちは感謝していくことができます。 ですから私たちの人生の中で不安なことを感謝できないような状態になる時があるかもしれませんが、その時に私たちは最低でもこの救いを、福音を感謝するということはいつでもどこでもできるわけです。その救いの喜びが奪い去られないように私たちはこの福音に目を向けていく必要があると思います。これがクリスチャンとクリスチャンでない方々との最大の違いであると思います。クリスチャンにとってどうあってもこの感謝のことが失われることはありません。福音が取り去られることはありませんし、イエス・キリストのこの救いということは確実にあるわけです。ですから感謝することが何もありませんと私たちは言うことはできません。感謝することは必ずあるわけです。しかしもしクリスチャンでなかったとしたら、良いこと悪いこと数えてたら、もしかしたら良いことが今何もないなと思う時があるかもしれません。まあ、この年末もですね、除夜の鐘を鳴らしにお寺に行ってボンボンボンと鐘を鳴らしながら煩悩を取り去られるようにというふうにやって、まあほとんど煩悩がとかと考えずに鳴らしてるだけの人もあるかもしれませんけども、一年経ってもその煩悩がなくなるわけではありませんし、変わるわけではないんだと思います。しかし私たちは、この救いを喜ぶ、感謝するということを私たちはしていかなければいけません。マタイの5章の12節で、イエス様は言われました。喜びなさい、大いに喜びなさいということをマタイの福音書で言っています。まあ前の訳だと喜び踊りなさいという訳になりますけども、イエス様は私たちに喜びなさいということを命令しておられます。まあちょっとせっかくですからちょっと開きましょうか。マタイの5章もですね、マタイの5章の12節。マタイの5章の12節。マタイの5章の12節でイエス様ご自身が言われた言葉です。皆さん一緒に12節読みましょう。3、はい。喜びなさい。大いに喜びなさい。天においてあなた方の報いは大きいのですから、あなた方より前にいた預言者たちを人々は同じように迫害したのです。はい。イエス様はここで喜びなさい、大いに喜びなさいと言いました。この2回繰り返すというのは最高に喜びなさいという意味です。ですから前の訳でこれは喜び踊りなさいと訳されていたのはそういう理由があります。なぜ喜ぶことができるのかとイエス様が言われるのか、それは天においてあなた方の報いは大きいのですと。私たちに救われた者には永遠の命が与えられている。そして天に私たちの名が記されている。命の書に名が記されている。この事実に私たちは感謝し喜ぶことができます。今日の二つ目のポイントですが、救いを喜びましょう。今日の二つ目のポイント、それは救いを喜ぶということです。救いを喜ぶものであり続けたいと思います。イエス様を信じた時に感謝だなぁと涙し喜んで、それっきりではなくて、私たちは救いを喜び続けるものである必要があります。救われていること、この救いを感謝し、天に名が記されていること、そのことを日々感謝できているでしょうか。もしそれを忘れているんであれば、不安や恐れに心が囚われやすくなると思います。私たちは、このイエス様の救いを、イエス様ご自身が喜びなさい、なぜなら天においてあなた方の報いは大きいのですからと言ってくださっていることを感謝しなければいけません。私たちこの2024年が終わって2025年に入っていきますが、まあ、正直なところ2025年がお一人にとって良い年になることを願いますが、国全体としてまた世界全体としてどういう年になるかなと思うときに、きっと良いことばかりではないだろうというふうに思います。まあこれは毎年毎年言えることですけども、年を重ねるごとに、この世界というのは本当に厳しい状況になっていってるなということも感じます。戦争のことであったり、悪いニュースであったり、様々なことが世界に起こります。 私たちは世界の平和のためにも祈る必要がありますし、また人々のために取りなして祈ることも聖書は教えています。しかし同時にこの終わりの時代に様々なことが世界で起こるというのも事実です。それを見ると一喜一憂してしまいますし、がっかりすることも多いかもしれません。もし2025年が世界が良い年になることを願ってっていうふうに思っているんであれば、正直なところ、失望する可能性の方が高いかなということを思います。もうこれは、残念ながら2025年も、日本の社会にとっても世界にとっても厳しい年になるんではないかなということを思います。しかし、たとえ世界が厳しい状況であったとしても、この終わりの時代が、聖書が予言している通りにそうであったとしても、そうなるんでしょうけれども、私たちは、主が言っている通り、その中でも喜びなさい。大いに喜びなさい。主を喜ぶこと、救いを喜ぶこと、福音を喜ぶこと、それをし続けるということです。たとえ新しい戦争が始まったとしても、地震がやってきたとしても、自分自身や家族や友人や地域に何かが起こったとしても、その中で私たちは、喜びなさいということを主は教えています。先ほど言いましたが、感謝するものに喜びというものは与えられていきます。ありがとうと言うと、ストレスとかがなくなっていくということをさっき話しましたけども、ありがとうと言う方もですね、言われる方も、喜びがやってくると思います。皆さんありがとうと言われると喜びませんか？ありがとうと言われて怒る人は誰もいないと思いますね。ありがとうと言われたり、どこかのお店でね、なんか買い物した時に店員さんがニコニコとありがとうございますって言ってくれたら嬉しかったとか思ったりするかもしれません。ありがとうってことであったり、感謝するっていうのは、自分自身にとっても、相手にとっても、それは喜びを巻き起こすものです。先ほどの第一テサロニケで、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいと。この喜びと祈りと感謝というのは、聖書の中でいつもセットで書かれています。感謝をするときに、喜びがやってきます。皆さんの中で今救いの喜びが足りないなと思う方は、救いをまず感謝していくことをしてください。感謝をしていくときに喜びがやってきます。皆さんの人生の中で今喜びが足りないなと思うなら、感謝することを見つけ出し、感謝していくと、その中で喜びが起こってくるんではないでしょうか。最後にもう一箇所開きたいと思います。ピリピの4章です。ピリピ人への手紙の4章の4節から7節です。この箇所にも同じく喜びと祈りと感謝についてセットで書かれている箇所です。フィリピの4章の4節から7節です。フィリピの4章の4節から7節。長いんですけど、ここも皆さん一緒にせっかくですから、年の終わりですから、声に出して読みましょうか。3、はい。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。あなた方の寛容な心がすべての人に知られるようにしなさい。主は近いのです。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、すべての理解を超えた神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。アメン。パウロが書きましたけど、きっとこの、いつも主にあって喜びなさい、もう一度言います、喜びなさいってさっきのマタイのイエス様が言われたことを頭の中に入れながら話したと思いますね。喜びなさい、もう一度言います、喜びなさい。最高に喜びなさいということです。そして、この、喜ぶということの中で、6節、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば平安が、心と思いが、平安で満たされていくことが書いてあります。今皆さんの心の中は、どうでしょう？平安が満ちていますでしょうか？平安ではなくて不安でしょうか？平安と不安と両方が入り混じっている状態というね、感じではないんじゃないか、そういう風じゃないかなと思います。100% 平安です。 かね、100% 不安ですっていうよりは、どちらかというと私たちの歩みの中で 70% ぐらい平安で 30% ぐらい不安か、その反対か混在しているのかもしれません。しかしここで鍵があります。4節にある通り、まず喜ぶということ、喜ぶためには感謝をするということがあります。6節、何も思い煩わないで。私たち思い煩うことはたくさんあると思いますが、思い煩いを取り去る秘訣は感謝を持って捧げる祈りだって書いてあるんですね。皆さんの中で今不安や思い煩いが多い方は、感謝を持って捧げる祈りをしていくということです。私たちにはいろんな種類のお祈りがあると思うんですね。そして私たちが多くがしてしまう祈りというのは、してしまうって言い方しちゃいけないですけど、願い事ばかりの祈りが多いんじゃないかなと。主をどうぞ助けてください。この状況。この病を癒してください。この問題を解決してください。一生懸命願い事の祈りをすることが多いかもしれません。しかし気をつけないといけないのが、感謝を持って捧げる祈りと願いによってって書いてあることです。感謝の祈りをしているかどうかも大事です。願い事の祈りばっかり祈りっぱなしで、しっぱなし。でも病が癒されたらすっかり忘れてしまって、感謝の祈りを忘れてまた次の願い事ばっかりを祈っていた。これもよく私たちにあり得ることなんですね。しっかりと願い事を祈るのと同時に、感謝のことを主に祈っていかなければいけません。ねえ、ずっと、あれ買ってほしい、これしてほしい、あれしてほしいってずっと人から言われ続けると、だんだん疲れてくると思いますね。まあ、神様疲れることはないにしてもですね、それはどちらかというと、やっぱり、ちょっと幼い行動になってしまうと思います。私たちは何か願うのと同時に、やっぱりね、感謝していくということが大事だと思います。そのことこそが、思い煩いから解放される祈りだと思います。いつも何か、主をどうぞこの問題解決してください、助けてくださいばっかり言ってると、ずっとある意味思い煩いの祈りかもしれません。しかし感謝を持って捧げる祈りは、思い煩いから解放されるということを、ここで書いてあります。そしてその結果は、7節にあるように、すべての理解を超えた神の平安が、心に訪れるんだということです。パウロは何度も喜びということと恵みということを聖書の中で語っています。新約聖書の中で326回喜ぶという言葉が出てきますが、そのうちの 40% はパウロが書いてるんですね。パウロはこの喜び、そして恵みというのを強調します。前にも話しましたが、ギリシャ語のこの恵みという言葉と喜ぶという言葉は、ある意味語源が一緒なんですね。恵みという言葉と喜ぶという言葉は同じ、もう半分同じ言葉が使われています。なぜなら、恵みが喜びの理由であるからです。だからパウロは恵みと喜びをいっぱい何回も書きますけども、パウロの中で恵みと喜びはセットなんですね。主の恵みを思い起こすときに、いつも彼は喜びに満ち溢れていました。迫害に遭い、船は難破し、本当に苦難の中を通りましたけども、それでもパウロはなぜ喜びましょうと言い続けたか。それは彼は恵みを数えるのがきっと得意だったというか、それをいつもしていたからです。私たちも主の恵みをしっかり数え上げていきましょう。最後に三つ目のポイントをお伝えします。それは、祈るということです。祈るものこそが感謝し喜ぶものであるということが三つ目のポイントです。祈ること、そしてそれが感謝し喜ぶものとなる秘訣です。祈るものこそが感謝し喜ぶものとなることができる。それが三つ目のポイントです。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。この絶えず祈りなさいというのは、やむことなくということですね。祈り続けるということは私たちにとって難しいかもしれませんが、先ほども言った通り、願い事の祈りも大事ですが、感謝する祈りをぜひしていってください。それこそ思い煩いを解放し、喜びに満ち溢れる歩みになると思います。今のこのピリピの4章の6節にあるように、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってと、あらゆる場合にとあります。 ぜひこのあらゆる場合にということを共に体験していきたいと思います。2025年が難しい状況がやってくる可能性もあるということを先ほど言いました。たとえ社会に問題が起ころうと、苦しいところを私たちが通ることがあろうと、ここで聖書が言っているのは、あらゆる場合にというふうに言っているということです。良い時だけ感謝しましょうではないということです。あらゆる場合に、絶えず、いつもそれを聖書は言っています。なかなか難しい時もあるかもしれません。時に祈りが止まってしまったり、とても感謝できない、喜べないという時もやってくるかもしれません。しかしさっき言ったように、恵みを数え上げていく。そしてその恵みを感謝していく。そして感謝の中で喜びが与えられていく。そして喜びの中で不安が平安に変えられていく。恐れが喜びに変えられていく。そのことを体験していきたいと思います。今日のメッセージのタイトル、1年の計は年末にありとしました。計画のことを全然話してないじゃないかと思われるかもしれません。新しい年にどのようなことを皆さんが計画されるか、どういうことを期待して歩み出すか、それはそれぞれがぜひ祈って、また、まあ、本当はそういうことでメッセージもう一個できますけれども、主から計画を与えられて実行していくことは大事です。でもはっきり言います。感謝しない、喜びがない、年末の中で新しい年に新しくチャレンジして切り替えていくぞって言ってもうまくいきません。なぜなら私たちがまた同じことを繰り返してしまうからです。いくら切り替えようとしてもですね、感謝できない、喜べない状態で新しいことにチャレンジしていてもまた同じ失敗を繰り返してしまうことになると思います。そうではなくて、この年の終わりに感謝しましょう。恵みを数え上げましょう。そしてその中で祈る中で主から何とも言えない、今ある通りですね、すべての理解を超えた平安がやってくるっていうんですね。これは私が口で説明する平安ではありません。理解を超えてるっていうんですから、私たちの理解を超えたその主の平安がやってくる。それを主に期待しましょう。そしてその中でこそ私たちは新しい年の計画を実行していくことができるんじゃないでしょうか。その時にこそ皆さんの新しい年の計画は素晴らしいものになっていくと思いますし、実行していくことができると思います。年の終わり、感謝のことをもう一度祈っていきたい、そのように思います。皆さんの中できっと期待していらっしゃることいろいろあると思うんですね。ご家族の救いであったり、皆さんの人生の中で期待していらっしゃることいろいろあると思うんです。ぜひそのことも願い事として主に祈っていきましょう。しかし同時に感謝を持って捧げる祈りと願いによって願い事を神に知っていただきなさいとある通り、願い事の祈りだけで終わるのではなくて、感謝を持って捧げる祈りと共にそれをしていくことが鍵ですから、ぜひそれを今日したいと思います。その時に皆さんの2025年は素晴らしい年に間違いなくなると思います。ぜひ今これから礼拝の最後にですね、しばらく総括の中でですね、祈っていただきたいと思います。改めてもう一度感謝のことを思い起こして、口に出し心の中で感謝の祈りを捧げていきましょう。あらゆる場合にとあります。今皆さんの中で本当に苦しいところを通っておられる方がおられると思いますし、オンラインで聞かれている方々の中にもおられると思うんですね。しかしあらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いとありますから、苦しい中でもこれは恵みだなと思えることを数え上げていただきたいと思います。そして主の中、主にそれを祈っていく中で、主が理解を超えた平安を与えてくださることを祈りたいと思います。今しばらく祈りましょう。 りします。愛する神様、新しい年を迎えていきます。期待やまた新しいチャレンジが待っているかもしれません。しかしまずその前に、今の御言葉にあった通り、あらゆる場合に感謝をしなさいと、そしてその上で願い事を主に知っていただきなさいとある通り、どうぞ私たちが主の恵みを数え上げ、それを忘れることなく感謝するものでありますように。今お一人一人が祈ったその感謝のこと、ありがとうございます。主はイスラエルの民も目の前の水がない、先行きの不安を思うときに不平を言い、不安でいっぱいになりました。過去の感謝のことを3日で忘れてしまいました。私たちもあの救いの喜びを、そして日々の感謝のことを忘れることなく、しっかりとそのことを主の前にありがとうと言えるものであらさせてください。どうぞその中であなたが超自然的な思いを超えた平安を与えてくださることを期待します。主よ、どうぞこの中には病や問題や苦しみを通っておられる方々もおられると思います。感謝のことを数え上げるのも苦しい、そういう状況の方もおられるかもしれません。しかしどうぞそのような中でも、主あなたが気づかせてくださる恵みに目を留めていくことができますように。どうぞ心の中で不安や恐れや心配が満たされるのではなくて、主よ、あなたから来る私たちの思いを超えた平安が満たされていきますように。どうぞそのために絶えず祈り、すべてのことに感謝することができる、そのようにさせてください。そしていつも喜ぶことができるように、主を助けてください。喜びなさいとイエス様あなたは何度も言われました。どうぞ私たちが喜び続けることができますように、誰も奪い去ることができないこの喜びに満たされて、この2024年を閉じ、そして新しい年を迎えていくことができますように。お一人一人がいろいろと計画しているその一つ一つのこと、主よ、どうぞあなたの御心でしたらそれを成してください。しかしそのためにまず感謝するものとしてこの年終えていくことができるように、あなたが導いてください。たとえ2025年が難しい年になったとしても、私たちからこの喜びを奪い去ることはできません。なぜならイエス様、あなたの救いとあなたの救いは絶対ですから、失われることがないことを感謝いたします。主よ、どうぞお一人一人のその願いとその祈りにあなたが応えてください。感謝いたします。主イエスキリストの皆によってお祈りします。アメン。感謝します。